Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke 6, verse 9.
ルカの福音書6章9節を開けてください。
Then Jesus said to them,I ask you, which is lawful on the Sabbath, to do good or to do evil, to save a life or to destroy it?
イエスは人々に言われた。あなた方に聞きますが、安息日にしてよいのは、善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのか、命を救うことなのか、それとも失うことなのか、どうですか?
The title of today's message is Lord of the Sabbath, Part 6, Challenging Our Thinking.
今日のメッセージのタイトルは安息日の主、Part 6. 副題は考え方を問われる。考え方を問われるです。
The first 11 verses of Luke 6 deal with a couple of confrontations that Jesus had with the Pharisees about the true purpose of the Sabbath.
ルカの福音書6章の11節までは、イエスとパリサイ人たちが安息日の真の目的について対決する内容です。
The Pharisees had made up many rules about what people can and cannot do on the Sabbath.
パリサイ人は安息日にして良いこととしてはいけないことについてたくさんの決まりを作っていました。
These rules went far and beyond what God told to Moses.
それは神がモーセに語られたことをはるかに超えるものだったのです。
In the first three parts of this series, we looked at an event that occurred on the Sabbath, which caused the Pharisees to accuse Jesus' disciples of working on the Sabbath.
このシリーズのパート3までを通して、ある安息日に起こった出来事を見ました。イエスの弟子たちが安息日にしていたことをパリサイ人たちは責めたのです。
From part 4 of this series, we have been looking at the second event, which is the healing of the man with the shriveled hand.
Part 4では別の安息日に起こった出来事を見ました。イエスがその日、右手がなえた男を治されたのです。
There are many misunderstandings about the Sabbath.
安息日に関して実は多くの誤解があります。
Many people still like to argueabout what you can or cannot do on the Sabbath and what day it should be on.
多くの人たちが安息日にできることできないこと、土曜日にすべきか日曜日か、それとも1週間のうちから1日選べばよいのかという議論を好んでやっているのです。
Should it be on Saturday, Sunday, or a day of the week of your own choosing? I believe thatIf people are still arguing about these things, they've missed the point altogether. Just like the Pharisees before them, they are turning God's gifts into burdens.
こういう議論をやっているようでしたら、その誰もが神の贈り物を、せっかくの神の贈り物を重荷に変えてしまったパリサイ人のように、的を外していくのだと私は思います。
The New Testament makes it clear that it's no longer about a particular day of the week. That was only a shadow of the true Sabbath, which is entering into God's rest. And if you want, you can read that in Hebrews chapter 4, verses 1 to 11.
新約聖書には、安息日とはもはや1週間のうちのある特別な日を指しているのではないことをはっきり示されています。それは神の安息の中に入るという真の安息の陰にしか過ぎないのです。それはヘブル人への手紙4章1から11節にあります。
However, practically, for our own physical and mental well-being, it is good to rest from our work for at least one day a week.
けれども実際、人間というのは、その肉体と精神の健全のために、少なくとも1週間に1日は休む、仕事を休むべきなのです。
The Pharisees were locked into legalistic thinking, which is not true thinking at all.
パリサイ人たちは、パリサイ人たちは立法的な考えにハマってしまったんです。
They thought they already had all the answers. If they thought if they just followed the rules, they'd be okay.
、それは正しい考え方ではありません。彼らはすべての答えを持っていると考え、あらゆる決まりさえも守れば大丈夫だと思ってしまったのです。
However, just following rules is easy, but following God is not like that. It is a journey of faith, and at times we have to think hard about things and not get set in our ways.
けれども、決まりをフォローするだけなら簡単であって、神をフォローするというのはそういうものではありません。神をフォローするとは信仰の旅であって、神をフォローするとは信仰の旅であって、物事を厳しく考えてみなければならない時もあるんです。そして自分の考えの形にはめ込まないようにしなければならないのです。
It requires a deeper kind of thinking than the Pharisees were using, and that's why Jesus challenged their thinking.
それはパリサイ人たちの考え方よりももっと深い考え方が求められるのです。ですからイエスはパリサイ人たちの考え方をここで問われたのです。
In today's verse, Jesus uses a four-step process to challenge the Pharisees.Conventional thinking and try to get them to think deeper.
今日の御言葉の中で、イエスはパリサイ人たちに対して、彼らの型にはまった考え方から、より深い考え方をするよう、4つのプロセスを通して彼らに問いかけたのです。
While this challenge may not have changed most of the Pharisees there because their hearts were so hard, I believe that this challenge can change us if our hearts are open to Him.
でも、心が固くなだったために、多くのパリサイ人たちは変わらなかったのですが、このイエスの問いかけというのは、この今の私たちでも、一人一人心を開くなら、それぞれを変えてくれるものだと私は思います。
Are you ready to start thinking deeper about the things of God?
この私たちの神様のことをもっと深く考えていく心の用意がありますか?
Let's look at this four-step process Jesus uses to challenge and deepen people's thinking.
考え方を問われて、より深く考えようとイエスが用いた4つのプロセスを見ていきます。
Firstly, Jesus challenges our thinking by asking questions.
一つ目です。主は私たちに問われる。主は私たちに問われる。
The first part of verse 9 says, Jesus said to them, I ask you.
今日の御言葉9節にイエスは人々に言われた。あなた方に聞きますが、とあります。
So many times we come to God with questions, expecting absolute answers, but He gives us more questions.
私たちというのは何度も何度も 正しい答えを求めて神に尋ねます。でも神は答えではなく質問をされるのです。
If we read the book of Job, we find Job wanted answers from God. But when he finally replied to God, when God finally replied to Job in Job chapter 38, he answered Job with questions.
ヨブ記を読むと、ヨブは神に答えを求めたのに、神からやっと得ることができたその答えとは問いかけであったことがわかります。ヨブ記38章を見ればわかります。
It shows us that God truly wants us to think about things and grow from our thinking.
それは神が私たちに物事をよく考え、それによって成長することを求めておられるということなんです。
If our teachers just give us answers all the time, we'll never really learn much.
先生がいつも答えを教えてしまえば、私たちは学ばないのです。
However, if our teachers give us good questions to think about, then we will learn a lot trying to find the answers, even when we make mistakes.
でも、先生が生徒に対し考えさせる良い質問をすれば、たとえ間違ったとしても、答えを見つけようとしてたくさんのことを生徒は学ぶのです。
Just don't be hard like the Pharisees who avoided attempting the hard questions.
ですから、難しい質問を避けて通ろうとしたパリサイ人のようであってはならないのです。
Let's look at Mark chapter 11 verses 27 to 33.
ではそれをマルコの福音書で見ます。マルコの福音書11章27から33節です。マルコの福音書11章27から33です。
They arrived again in Jerusalem, and while Jesus was walking in the temple courts, the chief priests, the teachers of the law, and the elders came to him.
彼らはまたエルサレムに来た。イエスが宮の中を歩いておられると、祭司長、律法学者、長老たちがイエスのところにやってきた。
By what authority are you doing these things? They asked. And who gave you authority to do this?
そしてイエスに言った。何の権威によってこれらのことをしておられるのですか？誰があなたにこれらのことをする権威を授けたのですか？
Jesus replied, I will ask you one question. Answer me, and I will tell you by what authority I am doing these things.
そこでイエスは彼らに言われた。一言尋ねますから、それに答えなさい。そうすれば私も何の権威によってこれらのことをしているかを話しましょう。
John's baptism, was it from heaven or of human origin? Tell me.
ヨハネのバプテスマは天から来たのですか？人から出たのですか？答えなさい。
They discussed it among themselves and said, If we say from heaven, he will ask, then why didn't you believe him?
すると彼らはこう言いながら互いに論じ合った。もし天からといえば、それならなぜ彼を信じなかったかというだろう。
But if we say of human origin, they feared the people, for everyone held that John was really a prophet.
だからといって人からと言ってよいだろうか。彼らは群衆を恐れていたのである。というのは人々が皆ヨハネは確かに預言者だと思っていたからである。
So they answered Jesus, "We don't know." Then Jesus said to them, "Neither will I tell you by what authority I am doing these things."
そこで彼らはイエスに答えて、わかりませんと言った。そこでイエスは彼らに、私も何の権威によってこれらのことをするのかあなた方に話すまいと言われた。
It's better for us to be like Peter and the other disciples to think deeply about things.
私たちもイエスの弟子ペテロのように物事を深く考えた者のようでありたいです。
Even though Peter sometimes made mistakes, he learned a lot from Jesus' questions.
ペテロは時々間違いも犯しましたが、イエスの問いかけからたくさんのことを学んだのです。
Mark chapter 8, verses 27 to 29.
ではそのことをマルコの福音書8章で見ます。マルコの福音書8章27から29節です。8章27から29節です。
Jesus and his disciples went on to the villages around Caesarea Philippi. On the way, he asked them, "Who do the people say I am?"
それからイエスは弟子たちとピリポカイザリアの村々へ出かけられた。その途中イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は私を誰だと言っていますか?
They replied,Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others one of the prophets.
彼らは答えて言った。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人も、また預言者の一人だという人もいます。
But what about you? He asked. Who do you say I am? Peter answered, You are the Messiah.
するとイエスは彼らに尋ねられた。では、あなた方は私を誰だと言いますか?ペテロが答えてイエスに言った。あなたはキリストです。
Jesus could have just said to Peter and his other disciples, I am the Messiah. But rather, he asked the questions to get them to say it.
イエスはペテロや他の弟子たちに向かって自分が救い主だと言えたわけです。でもそうはしないでそれを彼らの口で言わせるよう問いかけをしたのです。
It had a lot stronger impact on them that they came to the conclusion themselves based on what they saw Jesus say and do.
その方がずっとインパクトがあります。つまり、それまでに弟子たちがイエスのしたこと言ったことすべてを見ての結論、自分たちの結論に至らせることができるからです。
Actually, honestly answering the question, who do you say I am about Jesus will change your life also.
さあ、実際、このイエスの質問、私を誰だと思うのかというこの質問にあなたが正直に答えるならあなたの人生も変わるでしょう。
Do you know for certain for yourself that he is the Messiah?
イエスはあなたの救い主であると自分ではっきりと分かっていますか?どのようにしてその結論へと達しましたか?
And how did you come to that conclusion? What was the evidence? We live in a world today where everything is instant.
今日私たちは何もかもがインスタント、即座にできる世界に生きています。
Want answers to your questions? Just Google it.
何かの質問の答えを求めたいなら、Google で調べて解決できます。
However, I think this is making us lazy thinkers. We just want answers and rules to follow and not thinking for ourselves.
でも、これが考えない人間を作っていると思うんです。自分で考えることをせず、とにかく答えだけ先に求めて、そしてルール、決まりをフォローするだけになってしまっています。
It's a bit like the Pharisees, and it's a very worrying thing.
なんだかそれはパリサイ人のようで、とても気になります。
It's time for us to learn from Jesus to start to truly meditate on, that is, think deeply about God's word.
今こそイエスに習って神の言葉を真に深く受け止め考えていくよう、いくようにすべき時です。
Then we will grow spiritually.
それが霊的な成長につながります。
Amen.
Amen.
Secondly, the Lord of the Sabbath challenges our thinking by probing into the purpose.
二つ目です。目的を追求する。
The second part of verse 9 says, Which is lawful on the Sabbath?
九節に、安息日にしてよいのはとあります。
Now, I'm sure that if this question had just stopped here, the Pharisees could have recited off thousands of different rules that they had made up, and even the rules that were in the biblical Sabbath laws.
イエスの問いかけ、質問がここまでで止まっていたら、パリサイ人たちはきっと自分たちが作った何千もの決まりや、聖書の安息日の律法をの暗証を語り出したと思います。
However, in the context of the verse, Jesus is asking something deeper here than just their ability to remember lots of rules and laws.
でも、イエスの問いかけは、彼らのその記憶の能力以上にもっと深いものなのです。
Jesus is asking them to think about the true purpose of the Sabbath.
イエスは彼らに対し安息日の真の目的を考えるように求めているのです。
Hopefully that's something we've all been doing since we started studying these two events in Luke chapter 6.
それはまさしく私たちがこのルカの福音書6章にある2つの出来事を学んできて実行してきていることであると思います。
Deuteronomy chapter 5 verses 13 to 15.
ではその安息日のこと、申命記から見ます。申命記5章13から15節。申命記5章。申命記5章、13節から15節です。
Six days you shall labor and do all your work.
6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。
But on the seventh day, but the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you nor your son or daughter, nor your male or female servant, nor your ox, your donkey, or any of your animals. nor any foreigner residing in your towns, so that your male and female servants may rest as you do.
しかし、7日目はあなたの神、主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたも、あなたの息子、娘も、あなたの男奴隷や女奴隷も、あなたの牛、ロバも、あなたのどんな家畜も、またあなたの町囲みのうちにいる在留異国人も、そうすればあなたの男奴隷も女奴隷もあなたと同じように休むことができる。
Remember that you were slaves in Egypt, and that the Lord your God brought you out of there with a mighty hand and an outstretched arm. Therefore, the Lord has commanded you to observe the Sabbath day.
あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったこと、そしてあなたの神、主が力強い御手と述べられた腕とをもって、あなたをそこから連れ出されたことを覚えていなければならない。それゆえあなたの神主は安息日を守るようあなたに命じられたのである。
When we look at the Sabbath law in Deuteronomy, it becomes clearer that it was to be a day of no oppression.
この申命記にある安息日の律法を見れば、その日は何の負担もない日とされる日であることがよりはっきりします。
Everyone gets the day off regardless of their status in society.
社会的な地位に関係なく誰もが休みを取る日です。
Even the animals get the day off too.
動物も休みを取るのです。
In the Old Testament, when God got angry at people for breaking the Sabbath, it was often mentioned in the same passage that they were oppressing others.
旧約聖書には人々がこの安息日を破って他人に負担を抑圧したた負担を課したために神が怒られたことがしばしばあったことが記されています。
When we look at what the Pharisees did to the Sabbath with all their extra rules, they were creating a kind of spiritual oppression for the people, which went against the true spirit of the Sabbath.
パリサイ人たちが余分な決まりの限りを尽くして安息日にしたことは、ある種人々に霊的な負担をかけたわけで、それは真の安息日の精神に反するものでした。
Now for the Israelites, the Sabbath was primarily to worship God.
イスラエルの民にとって安息日とは本来神を礼拝する日でした。
However, when we note the fact that everyone living in the land and every animal got the day off as well, this also meant that built into the pattern of life in their community was one day a week of completely stopping any oppression.
そして地上に生きる人間、そして動物も休んだのです。この事実から、これが1週間のうち1日は完全にあらゆる負担をストップさせるというコミュニティのパターンを作り上げる、そういう意味になったのです。
The Israelites didn't go off to worship God, but have their Sabbaths.But have their servants do all the work in their absence? No, everyone rested.
イスラエルの民は神を礼拝することをやめず、またその日奴隷に仕事を、自分たちがいないために奴隷に仕事を頼むようなこともしませんでした。
Let's think about here in Japan. Is there ever a day when everyone rests that no shops, no restaurants are open?
つまりみんなが休んだのです。ではここ日本はどうでしょう。誰もが休む日が一日でもありますか。どの店もどのレストランも全部閉まる日のことです。一日もないと思います。
I don't think so. Now imagine if there was one day a week when everyone rested. Imagine how that would change the way we lived our lives.
想像してみてください。1週間に1日、誰もが休むんです。どれほど人の生き方が変わることでしょう。
Would it make us treat others differently?
どれほど人に対する扱い方も変わるでしょう。
Would it make us less greedy?
人の欲も減るでしょう。
Start to meditate on what God was trying to teach the people by setting apart the Sabbath.
神はこの安息日を区別して設けたことで人々に何を教えようとされたのか深く考えてみるのです。
Let's think deeply about the meaning of the Sabbath.
その意味を深く考えましょう。
Amen.
Amen.
Thirdly, the Lord of the Sabbath challenges our thinking by examining our inward motivations.
三つ目です。動機を探る。動機を探る。
The third part of verse 9 says, to do good or to do evil.
今日の御言葉9節に善を行うことなのか、それとも悪を行うことなのかとあります。
As we think about the question Jesus asked the Pharisees, why don't we extend it?
イエスが尋ねたパリサイ人への質問を考えます。枠を広げて見てみましょう。
Is it lawful to do good or to do evil on any day of the week?
1週間のうちのどの日かに善を行い、または悪を行うことが立法にかなうわけですか?
If we are truly following God, there should be no days of the week which we do evil, and we should do good on every day of the week.
もちろん神を真にフォローするなら悪を行う日があってはならないのです。毎日善を行うべきです。
This question is aimed at our hearts, to our inward motivations for doing anything.
ということはこの質問は私たちの心のことを言っているのです。
To think we can act differently in regards to doing good or doing evil on one day of the week compared to another reveals a very hypocritical nature.
つまり何かをするときの心の動機のことを言っているのです。私たちが日によって良いことをしたり、また日によって悪いことができるなら、それはあなたは良いものではなく偽善者なのです。
There's a word for this. It's called being a Sunday Christian.
日曜日だけのクリスチャンという言葉があるほどです。
Acting very holy and pious on Sunday.
日曜日に清く行動するのです。
But behaving like Satan from Monday to Saturday.
ところが月曜から土曜日はまるでサタンのように振る舞うのです。
That's not the kind of people who we are to be.
それは私たちがあるべき姿ではありません。
Let's read 3 John chapter 1 verse 11.
ではヨハネの手紙第3、ヨハネの手紙第3、11節です。ヨハネの手紙1節1章しかありません。ヨハネの手紙第3、11節。
Dear friend,Do not imitate what is evil, but what is good. Anyone who does what is good is from God, and anyone who does what is evil has not seen God.
愛する者よ、愛する者よ、悪を見習わないで、善を見習いなさい。善を行う者は神から出た者であり、悪を行う者は 神を見たことのないものです。
Going back to our thinking on oppression in the previous point, if we oppress others for 6 days a week and then on the Sabbath be nice to them, are we truly following God's intention for the Sabbath?
先ほどの人に負担を負わせるという点に戻って考えてみます。人を1週間のうちの6日も抑圧して、そして安息日だけには良くしてやるというのは、神の安息日の狙いに沿っていることでしょうか。
It should be obvious to us that we should do good all of the time and avoid doing evil anytime.
私たちはいつでも良いことをするようにしていつも悪を避けるべきであるのは明らかです。
Anything else is hypocrisy.
それ以外は偽善です。
If we have a kind of thinking that lets us schedule evil for certain times of the week and good for others, something is very wrong in our hearts.
1週間のある日には、ある一日は悪、悪いことを企て、また別の一日には良いことを計画するような考えを持ってしまったら、その心は大変悪いものです。
Let's be people who are committed toobeying God at all times.
いつであっても神に従う決心を持つものでありたいです。
Amen.
Amen.
Finally, the Lord of the Sabbath challenges our thinking by checking our attitude towards others.
四つ目です。他人に対する自分の態度を調べる。他人に対する自分の態度を調べる。
In the last part of verse 9, we read, to save a life or to destroy it.
今日の御言葉9節に、命を救うことなのか、それとも失うことなのかとあります。
The last part of Jesus' question to the Pharisees,This phrase is intended to check our attitude towards others.
これはパリサイ人へのイエスの質問の最後の部分になりますが、私たちの他人に対する態度を調べるようにと言っているんです。
Specifically, the way we treat other spirits.
特に他人の持っている霊に関してです。対してです。他人の霊に対してです。
The Greek word translated as life here is suke.
ここでの命という言葉はギリシャ語のスーケイの訳になります。
This literally means breath.
これは本来呼吸するという意味です。
But it can imply soul, spirit, heart, mind, or life.
でも魂、霊、心、思い、命という意味をも含みます。
Spiritually, how does our attitude towards others affect people?
私たちの霊が示す態度がどう人々に影響を及ぼすのでしょう。
Are we bringing them the gospel that sets them free, or are we heaping them up with more burdens than they already have?
自分は人を自由にする福音を伝えられているでしょうか。それとも人にもっと重荷を積み上げているでしょうか。
John's Gospel, chapter 3, verse 17.
ヨハネの福音書3章17節。
For God did not send his son into the world to condemn the world, but to save the world through him.
神が御子を世に遣わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって 世が救われるためである。
And then let's turn to Romans 8, verses 1 and
2. 次、ローマ人の手紙8章1、2節、8章1節、2節。
Therefore, there is now no condemnation for those that who are in Christ Jesus.
こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。
Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death.
なぜなら、キリストイエスにある命の御霊の原理が、命の御霊の原理が罪と死の原理から、罪と死の原理からあなたを解放したからです。命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。
Brothers and sisters, how is your attitude towards others?
兄弟姉妹の皆さん、人に対するあなたの態度はどうですか?
Do you care about them or only yourself?
他人のことを真から思いやっていますか? それとも自分のことだけですか?
Do you ever try to share Jesus with others?
誰かにイエスのことを話してあげたことがありますか?
If so, are you telling them about his love or are you just giving them rules to follow?
あるとしたら、イエスの愛について話しましたか?それとも、守る決まりを守るべき決まりだけを話したのですか?
Does the way you treat others match what you preach to others?
人に対して話すことと、あなたの人の扱い方というのはマッチしていますか?
These are all questions we not only need to think about, but we need to act upon where repentance is required if we truly want to share the gospel.
これらは私たちが真に福音をシェアするときに考えなければならない、また悔い改めも求められる問いかけなのです。
Brothers and sisters, let's live in such a way that many others are set free through our witness.
兄弟姉妹の皆さん、多くの人たちが私たちの証を通して真に解放されていく道を生きていきましょう。
アーメン。
アーメン。